12月25日、時刻は16時を回りました。メリークリスマス。クリスマスの思い出は、指輪をあげた彼女に、おいおい振られました。秋葉のことです。
メリークリスマス。クリスマスの思い出は、サンタさんへのお手紙。ハイビスカスパーティーのゆかと。
メリークリスマス。クリスマスの思い出は毎年ホームアローン3を見ること。ヤンバルナゴン玉城です。
この番組アップアップ沖縄道場はリスナーさんと共に人生楽しみながら上がっていこうという番組です。
はい、
さあ今週もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今週あれ千秋ちゃんは、は
い、今週、はい、千秋はですね、はい、蝶々を捕まえに行ったまままだ帰ってこなくて
長いわ。
先週は確かのお花摘みに行って帰ってきてなかったんですけど、 そこで蝶々見つけたってちょっと LINE くれまして。
あ、本当ですか。
珍しい蝶々だったみたいで
頑張って一生懸命今集めてる。
はい、なので今月はちょっと後輩お助けに行く。
そうですね。
ヤンバルナゴン玉城さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。
いらっしゃい。
こちらこそよろしくお願いします。
いやー、待ってました。多分リスナーさんは皆さんご存知だと思いますけど、
本当にそうですよね。
はい、あれなんで、なんでですか。
2週間前に、はい、アリンクリンのリュウタさんが、
ね、
ヤンバルナゴンと同期ですよ、あのヤンバルナゴンですよって言ってたんですよ、う
ん、はい、ずっと言ってた、
ずっと言ってたんで、はい、4、5回言ってたんで、
はい、言い過ぎだな。それは言い過ぎだな。4、5回言ってたんですか。
言ってました。
マジっすか。めっちゃ言ってた。
やっとお会いできたっていう、
そうですよね、
感覚ですね。
満を持して、
満を持して、
あのヤンバルナゴンが
って感覚。ハードル上がりまくってるんですよね。
多分その感覚なのよ皆さん。
そうですよ、リスナーさんも。あのいや有名って言ってましたからね。
皆さん、リ
ュウタさんが、
あのリスナーの皆さん、せーの、誰よ。はい、オッケ
ー。それでオッケーです、本当に。
え、誰よ
だ。誰よなんで、本当に。
全然つぶやいてください。
内地の人分かんないかもしれないですけど、でも沖縄の方みんな知ってますよね、はい、きっときっと。
2週間前も言ったんですけど、はい、一部でめっちゃ有名です。
一部ってどこ。
もうその一部も、うん、もう分かんないです、僕も。僕も分かんないんですけど、その人たちにはちょっと言われてるかもしれないですけど、はい、このわざわざ、はい、あのヤンバルナゴンとか言う人はないです。
ないです、
リュータさんの。あの感じは本当に。
リュータが悪いよね。
リュータさんはこれ悪い。これ本当に悪い。
3期はあのヤンバルナゴン今回いるんですよって吉本の3期生は。
いやいやいや、
そうなんですか。
そんなことないですよ。
です、はい、
期待しておりましたので、後ほどでいろいろインタビューお話をお伺いしたいと思います。
いっぱい聞いてくださいね。
そうですね、
はい、ジュニアも聞いていいし、秋葉さんも。
あ、そうですか。
ぜひいろいろトークできればと思います。
了解です。
この番組メッセージとかも募集してますから、はい、玉城さんどこに送ったらいいですかね。
はい、ツイッターのですね、ハッシュタグがあるので、うん、ツイッターハッシュタグは、ハッシュタグアップ沖縄、ハッシュタグアップ沖縄で、うん、カタカナでアップ、漢字で沖縄でお願いいたします。
はい、
でメールアドレスの方は、はい、info@appokinawa.com、うん、info@upokinawa.co.w のメールアドレス。
COM です。
あ、ごめんなさい。あ、いや、
なんで逆に飲んでんの。
ごめんなさい、 COM です。
はい、
でメールアドレスは、
はい、よろしくメール送ってください。ぜひ送ってほしいんですけど、はい、急に棒読み読め。
もう今リュウタさんのあのヤンバルナゴンが今聞いてます。
そう、ドキドキしちゃって、
ドキドキしちゃってます。
ダメなんだよ、だからリュウタ、
すごいダメージ。
そうですよ、
ダメージ。
言われるとダメなんですよ、プレッシャー与えられると。
そうなんですか。
自然体でやってほしい。
自然体、そうすか。自然体が OK
の声もすごいスムーズに読めるって聞いてたから、リュウタさんに。
あ、本当ですか。僕ね、自分が言いたいことは読めるんですけどね。
確かにね。
そのそうですね、すみません、本当
ちょっとやらなきゃいけないってなったらね、
なっちゃうと
うってなっちゃう、
ね、すごい申し訳ない感じになっちゃうんですよ。
急にぎこちなくなって。
そうだそうだそう、
確かにね。
ごめんなさいごめんなさい。
まあ、この1時間でいろいろ打ち解けてお話ししていきましょう。
お願いします。
本日のメニュー紹介ですが、ゲストさんいらっしゃい、
はい、
でゆかちゃんのコーナー、うん、対決道場でお送りしていきます。17時までの1時間、皆さん最後までお付き合いください。FM那覇アップ沖縄、なんと本日はねゲストさんをお呼びしております。
はい、
改めてご紹介します。ヤンバルナゴン玉城さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
イエーイ。
お願いします。
あの
何回も何回も、もう
あのいらないです。
あとこの曲合わないんですよ
僕らに。
そうそうなの、ギターのこのいい感じ。
あ、そうなの。僕まだまだその情報が真っ白だからいろいろお伺いしたいんだけど、合わないのね。
なんか多分合わないと思う。
どういうイメージですか。
もうちょっとなんかロックなポップな感じな、
激しい感じ。ちょっと僕結構音楽も結構好きで聴いたりするんで、
じゃあそこもぜひぜひたくさん聴いてください。
音楽のこともお伺いしたいし、僕あのお笑い始めたきっかけまず聞きたいなと思ったんですよ。
僕の、
はい、
確かに知らないかもしれない。
で今はまずコンビですか。
はい、僕コンビで
ヤンバルナゴンっていうコンビでやられてて、お二人
二人で幼なじみなんですよ。
ああそうなんですか。
幼稚園から小中一緒で、高校別だったんですけど、まだ養成所の時に一緒に行こうかということで、高校卒業してすぐ。
そうそうそう、だから若かったんですよ、めちゃくちゃ。
18ぐらいで、18で入ってきて、
はい、
それで、養成所入られると思うんですけど、はい、何期生になるんですか。
僕は3期生になります。
3期生、
はい、
だから龍太さんが3期はヤンバルナゴンいますよって
そうなんですよ、同期なんで。
多分可愛がられてるんでしょうね。その中でも年下だから、
みんな年上なんですよ。
そっかそっかそっか、
だからっていうのもあると思うんで。
同期で一番下だったんですよね、はい、きっと
下だったんで、それちょっとそういう意味も愛です。愛です、多分龍太さん
愛
あれ、あの隣の愛、裏目に出るんですよ。
裏目に出ちゃった、
そういうとこあるんですよ。ありがたいんですけどね。
そうね、そうね、確かにね、
嬉しいんですけど。
いいじゃないですか、可愛がっていただいて。
そうですね、ありがたいんですけど。
なんでこう2人でやろうと思う、昔から決めてたんですか。
中学校の時に、学校のそういう出し物とかで、なんか校長先生とかが僕らがこう教室でやってるのを見てて、なんかその学校の出し物とかでなんか頻繁にちょっと君たちやってくれないかみたいなあって、でやってたんですよ。それで、まあでもそれぐらいではよくあるじゃないですか、学校の中ではやるみたいな。
はいはい、
なかなかでも
あ、ないですか。
言われてやらないよね、中学校。
その時も漫才とかやってたの。
漫才とかやってましたね。
すごくない。
結構僕らの学年結構多くて、またそのお笑いやってるのが。
あ、そうなんですか。
はい、結構何組もいたんですよ。
まあ、ムードメーカーじゃないけど、
なんかいっぱいいて、
あのあいつクラスで面白いよなみたいな感じで、
ね、何組かいて。
そうそうです。で僕らはちょっとなんだろう、陰湿な感じの、
あの明るくはないんだ。
明るくはなかったです。面白いことやってるのをあの端っこで見てたタイプというか。
はいはいはい、はい、
じゃあそのクラスのメインとかじゃなかった
の。まあではないかな。でもでもなんかその面白いことやっていて言われたらやるぐらいの、自分からはいかない感じの2人で、結構引っ込みじゃんだったんで2人とも。
そうなんですか。でも言われたら やってたんです
よ。やってたんですよ、うんうんうん、だからあれ、あいつらこんな感じなんだみたいな。
できるんだみたいな、
できるんだみたいないきなりちょっとびっくりされることが多くて。
それなんかそれ快感じゃないですか。
あ、そうです、ちょっとやった感はありますよね。
そうですよね、
はい、でそれでその、まあ、学校でやってたら、その北部、名護なんですけど、出身が、北部のなんかいろんな中学校が集まって、この市民会館で出し物をするんですけど、それで大宮中学校のなんか出し物として漫才で、800人前ぐらいの前で漫才させられたこともあったんです
。いきなり
中学校の時。
でもそういうのって大体、あれ文化祭みたいな。
文化祭みたいな感じ
です。あの北部の中学校の文化祭。だとしたら、あれでしょ、あのダンスとか。
ダンスとか、吹奏楽とか。
あとね、歌とか。
で、その展示物とかをこう置いたりするんですけど、僕は舞台で漫才
やばー、
サンパチマイク一本で、
出し物
してくれっつって、
舞台で上がって、
かっこいいっす。またそのステージの下からウィーンってマイクが上がってくるんです。
せ
り上がってくるタイプの、取り出してうわーってなるみたいな。
すご
い。すご
い。中学卒業して高校行く、別だったんです。あっちは普通学校、僕は工業科行ったんですけど、もう学校でも1年の最初の初日か、あれ有名なんです、僕ら2人。みんな見てたから、
あれに出てたやつだ。
みんな見てたから、あいつらあれじゃねみたいな。大宮のあの芸人じゃねみたいな。
おお、すげえ。
芸人じゃねってなった。
芸人じゃん。大宮中。
すご
い。じゃあもうエリートだ。
いや、そんなこと
ない。そ
うですね。
一応やってたはいたんですけど、それで別だったんで。
高校は別々と。
で、はい、それでなんかちょっと違う、あっちはあっちでやってて、僕も違うコンビでやってて。
高校の時も。
高校の時は、沖縄のお笑い高校総体っていう、沖縄の高校生が集まる。
賞レースみたいなのがあるんですよ。
それに第2回で一応行ったこともあって、決勝で。
そうなんですね。
決勝。
すごいじゃないですか。
あいつはやってなかった。僕は出て、やったら出てたんで、そういうのもあって、で、ここ卒業して、来週もう一回行こうか、みたいなで、吉本入ったんです。
すごいね。
そっからずっと下ってますね。
いやいやいや、
もうヤンバルナゴ。全然上がってこない。
下ってないっすけど。
下ってますって、本当に。
中高は結構ピークだったんですか。
ピーク。
いや、そっち。
超高校級
超高校級
超高校級プロ行ったら先生みたいな
野球で行ったらねドラフト1位ぐらいで
入ってきたけどやっぱり怪我とかであんまり良くないじゃないですか1位入ったら怪我しちゃってお笑いである意味怪我しちゃっていろいろ
いやいやいやいや
プロの洗礼を
いやいやさらにこれから上がっていくと思いますけど北部で、はい結成されたからヤンバル名護なんですか
そうですね、はい、北部のことヤンバルっていうんでその
山に原って書くのかな
そうですそうです、はい、それで名護出身なんで、はい、そのまんまですけど
ヤンバル名護、は
い、なるほど
ね、ネタ見せっていうのがあるんですよ、
うんうん、そのネタ見せ、
はい、その
作家さんにネタを見せて、
う
ん、
でちょっと添削してもらうみたいなやつがあって、う
ん、それの時にコンビをみんな決めてなくて誰も3期
お
あの養成所時代
養成所時代、はいはいはい、ホワイトボードに書いていくんですよ、
うん、
バーって順番通りに、うん、それで僕ら何もなかったんでどうしようってなったらその、うん、社員さんがいてその時その人がパッて書いたのがそれヤンバルなもんで、
う
ん、
そうなの、はい、
じゃあこれでってなってえダサってなった最初
そうなん
ダッセって思ってまあでもいっか、うん、仮出しってなってたらもうこれでずっとやってる感じで
結構多分仮のまま今もやってる人が多い
です多いっすよね
私たちもなんですよハイビスカスパーティー、
う
ん
う
ん
う
ん、仮のまま
そうなの、
はい、とりあえずそのネタ見せ、うんうん、それこそネタ見せとか何か出ないといけない時にコンビ名を言わないといけないじゃないですか、まうんうん、でも結成の時って相手のこともまあこっちは幼馴染だからあれですけど、うんうん、あのねコンビ名って大事になってくるんで、
う
ん、幼馴染でもあの、まあ、こっちで組もうってなった人でも、うん、とりあえず大事じゃないですか一番
大事大事
これがもうねネーミングになるから、うん、でも今もう直近で出ないといけないライブがあって、うん、提出しないといけない。でも決まってない。うん、どうしようかなってなって、うん、まあとりあえずじゃあこれでっていうので、じゃあそのまま仮でね。まあ仮だから後で決めようか、でそのままずるずるずるずる行って、今もそれっていう感じ。
そのパターン多いんですね。
多いと思います。
あるあるですね。
しっかり後で決めようと思ってても、仮でそのまま行っちゃうと。
はい。で、それがちょっとなんとなく知られちゃって、うん、みたいな感じ。
そうそう、もう変えられないみたいな。
もう変えられないっていう。ああ、そうか。
これもうかなり多いと思う。
これあるあるですか。
あるあるだと
聞いたことなかった。これ一般の人には。
まあそうですよね。
多分そうだと思います。
そ
うです
よね。はい、そっか。じゃあスタッフさんが書いたヤンバルナゴンでそのまま今も
そのまんまでしたね。
でもしっくりきますよね。ヤンバルナゴンってすごいネーミングいいネーミング
そうなんです。結構周りの人は結構言ってくれるんです。うん、僕らはもう本当に納得いってないんですよ。
まだまだ相変わらず
全然いってなくて本当に。
そうなんですか。はい、で三期だからもう三四五年やってます。
六年目ですね。
六年目。はいそれまだしっくりきてないんですか。
まあ、全然ですよ。ヤンバルナゴンってい
やいやあのヤンバルナゴンですよ。
あのヤンバルナゴン
エリートコースをさ渡ってきた。
でもこの名前聞いたらヤンバル出身ですかってなりますもんね。
ナゴンの人
なの、はい、みたいな。そうなんです
よ。この本と内地の人も聞いてるのが多いので、
はいはいはいはい、
ヤンバルと北部の方っていうのでなんか分かりやすいんじゃないかなと思うんです
けど、こういう話も広がるし、はい、本部のあ元部なんですよ、はい、元部じゃない上の方なんですよっていう風にですね、
なるほど、
だからいいんじゃないですか、ね、
いいと思いますし、
うん、本当ですか、はい、確かに北部の仕事とかもやらしい話いっぱい
結構
あったりとかする
ので、そうそうそうそう、やらしい話
稼いでるなヤンバルだけ、
北部で稼いでる、
北部はあるんです結構
あ一部ってのは北部で有名ってことなんですか、
北部の中のまた
そのコアな
でなんどんどん狭まって
ヤンバルナゴンのファン出てこないんですよ言わないんですよね、
うん、言わないですか、
言ってこないんですよ、
ね、恥ずかしいのかな、
恥ずかしいです
よ、あでも北部行ったら結構やっぱ同級生とかに会うんで
ね、
まあ同級生の中ではトップだったから、
ね、そうそうそう同級生の中では、ね、
そう
同級生の中では
狭いな狭いな
そうなんですけども、
もっと沖縄全土で活躍しましょうよ、
頑張りたいんですけどね、
うんうん、今後どうなっていきたいってあるんですか、
あ今後ですか、うん、今後はとりあえず、うん、僕ら一応東京でもネタをやりたいなっていうのがあるので、うんはい、まあ、状況とかまあそんなにちゃんと考えてないんですけど、うん、沖縄でこのいろいろこう東京でやる予選とかがある大会とか、うん、M1 とかそういうのがあるんで、うんね、それをちゃんと上がって東京でネタできるのを、はい、とりあえずまあ結構多めにその出れるようにはしていきたいなって、うんうん、今は
いいっすね、いいっすね、
とりあえず
まずまずそこの目標、東京でネタができるように、
で沖縄基準でね、
とりあえずここで、うん、で沖縄では、うんうん、とりあえず名護の大先輩のパッションやらさんを超えること、
う
ん、それは僕のこれ一番の僕の僕らのっていうか
長病
長病やら長病さん
やら長病を超える、
はい、やら長病さんの
名護なんですね、あの方
そうなんです、知念はもう高校も僕ら中学校も一緒で、大宮中学校で知念は高校まで一緒で名護高校っていう、
そうなんですね
もう僕らの大先輩でございます、
相方さんが知念さんってい
う方なんですか、あそうですそうです、知念光るっていうんです、
あそう
光る感ないですよ、
え
全然光る感ないです、
光る感ない
光る感ないね、
全然ないです、
輝いてない
です。じゃあリスナーさんネットで調べていただいて、はい、まずヤンバルナゴンで調べると、はい、玉城さんと知念さんが出てきます
ね。
知念光さんは光ってない。
光ってないです。メガネクイッて開けてるね。
もう開けてこのちょっとあのもうまたちょっとそれもまたあいやその説明は
光はいいかごめんごめん。
説明は
長くなる。
長くなります。
相方の説明いいですか。
いや大丈夫です。
ちなみにボケとツッコミってどちらがあるんですか。
あこれ
そうなんですよ。結構言われるんですけど、やっぱ芸人だから言われるのは分かるんですけど、
ありそうじゃないですか、
あんまり決まってなく、どっちもボケもツッコミできないんですよ。
そうだね、
できない、両方できるんじゃない、
どっちもできないんで、もう決めてないですね。
どっちかというとツッコミかな。
あでもそうですね、スタンス的には、
どっち
かという
と
スタンス的には
そうです、
ね、玉城さんが、
はい、そう
スタンス的に、あはい、
スタンス的には
ちょっと分かんない、ネタ
変なネタするんですよ、聞いてください。ぜひ
僕何度か吉本沖縄さんの舞台とかライブ 見させていただいてるんですけど、はい、まだあの見れてないっていうかたまたまなのか
そうそうそうなんです、はいはい、
ちょっとレアなんで僕レア芸人なんで
結構やっぱあれ何度かな、隠してるね、あの秘密兵器みたいな感じかな。
あそうだと思います。
あでもなんかそういうのも言われたりします。
吉本沖縄さんの
秘密兵器みたいな、
秘密兵器いつ出てくるの、は
い秘密のままって感じですよ、
はい、あの袋を開けてカードを見てて、はい、キラキラが出てきたら嬉しいじゃないですか、
はい、
その感覚あヤンバルナゴン出てきた、
何回かかったら出てくる感じの、
何回かかって出てくる、
それありがたいな、
それいつ
それありがたいですね、
もう買い続けないとわからない、
だから明さんが何回も劇場に来ないと今回には出会えないです。
そうっすね、僕今なんか 2,3 回行った感じはまだ出てきてない。
ああなるほど、
そういうもんですよね、やっぱカードも引
き運です。
どういうネタなんですか、雰囲気だけ。
いやもうこれ聞いた方がいい、難しい、
雰囲気だけ、
はい、
どういうネタ
どういうネタなんですか、
どういうネタ、
とりあえずリスナーさんも気になってますよ、はい、ここまで言ったら。
いやもうただの漫才、ただのコントでは一応ないですね、はい、
まあそうですね、うん、あのとりあえず僕らのスタンスっていうかその、はい、ポリシーというか、はい、やっぱり漫才ってやっぱり、ま、マイク一本で喋る、
はいはい、
うん、そのイメージを
あるじゃないですか、うん、これが僕の中であんまり分かんなくて
縛られてんのかな、
縛られてる感じが
して、もしかしたら私たちが
囚われてんのかなと、
縛られてんのかな、
吉本の大先輩方がいるわけじゃないですか、うん、漫才の、はい、それ見てて、まあ、すごいんですよもちろん、うん、面白いんですけど僕らはそう合わない気がして、ちゃんと二人で喋るのがそんなうまいことできないんで、それだったらっていうことで、やっぱ袖にいろんな道具を置いて、うん、袖に履けて道具を持ってきて、
うん、
それで漫才したら面白いんじゃないかと、道具を使うのも全然 OK じゃないかっていうのがあって、だったらマイクも道具だしっていう、
ああ、
その感覚なんですよ。
ダメだろうって言われるんですけど、うん、なんか道具を使う漫才ほぼ、
うん、
っていう感じの方が、まあ、僕らのネタ多いんで、そのイメージ湧くのかなと思うんですけど、
う
ん、
道具使うんですよ漫才で、
とりあえず道具をひたすら使いますね、
はい、そっか、なんか漫才って確かにイメージでマイク一本でおしゃべりでやっていくっていう、
はい、だから漫才でこのじゃあちょっとあれやってみようだ、コント入るじゃないですか、うん、あれでそのコントのセットを持ってくるんですよ、僕ら
実際に。だから例えばじゃあ漫才でどう思ってくるじゃないですか、はい、で僕昔医者になりたかったんだよね、うん、だから今日ちょっとやってみたいから、うん、君は、患者やって僕医者やるから、うん、
はい、
って言って誰々さんこちらの診察室入ってください、うん、みたいなのってよく見るじゃないですか、
途中で漫才コントというか、
はい、そうそう、レレレみたいな感じで
やるじゃないですか、
うん、見る、
じゃあ僕医者やるから君患者やってって言って、うん、実際袖に履けて医者と患者のセットを持ってくるのがヤンバルナゴンです。
椅子とか全部持ってきてちょっと待っててねみたいな。
それは時間が結構あの無駄もあるかもしれないし、ね、はい、
その間が一番面白いんですよ、
それ待ってる間、
待ってる間お客さんが待ってる、はい、この感じがたまんないです僕ら。
こっちとしては本当怖いじゃないですか、変な間があるし、
怖い
シーンってなってるし、うん、
このガチャガチャとかこのパイプ椅子の、はい、このセットしてる音とかめっちゃ面白くない、
何やシュール何なんだろうみたいな、
そう
でこのシーンっていう間も面白いかもしれない、
めちゃくちゃ好きなんですあの感じ。
ただそれコントではないんですね、
漫才
です、漫才です、
不思議ですよね、
不思議、
うん、ザ漫才です。
これは M1 で戦えるんですか、そのネタで。
戦えないですもちろん。
だからいやコントでしょそれって言うんですよ、それコントでしょって言ったら、いや漫才なんですよこれって、もうここがね、
作家がもう作家が遅れてるんです、審査員の作家さんが遅れてるんです、
そういうことですねそうか、じゃあ世の中の漫才の枠を超えてると、
はい、だからそのどう思って言った時に大体2人出てくるじゃないですか、じゃなくて純也だけ出てくる時があるんですよ、
おーおーおー、
あれ
玉城さんだけ、
そう玉城だけ出てくる時があって、知念知念1年出てこなくて、うん、後ろであのローラースケート履いたまま通り過ぎたりするんですよ、
それだけ。
なんで光源氏さんのパラダイス銀河がある
あれ流れ
てる、光るだけに、はい、なんだこの音楽みたいな、
音楽が流れてきて、
ね、漫才しないといけないけどってなって、うん、手でようこそで、それから袖に履けるだけのお前や光 光源氏だからかみたいな、もういいわみたいな。
これ漫才
なんです。
これが漫才、
これ漫才です。
これが漫才、
これ漫才なんですよ。これでいいんですよ。
これでいいですね。
これでいいんです。自分たちが漫才といえば、
じゃあこれで M1 出場できます？
できないですね。大怒られ
大怒られ
大怒られします。
これコントでしょってなるんですよ。
めちゃくちゃ怒られますんで、それは
オッケーオッケー、
やらないように
っていうのがヤンバルナゴンです。
なるほど、伝わってきました。
はい、
伝わってきました。リスナーさんも少しずつじわじわ来てるかもしれない。
だから若い女の子には人気がないと思います。受け入れられない。
あと世に出るのに時間か
かりますね。
わかりました、理由
わかってきました。
ただみんなは大好きなんです。
スルメタイプですね、
はい、味が出てくるタイプ、
カメバカモード
。
好
きな人は好き、はい、随
分硬いスルメです、
ね、ちょっと硬いですよ、
だいぶ硬い。
もう歯ぐき痛くなるぐらいの
一部にしか
奥まで噛まないと。
そっかそっか、わかりました。じゃあこの後も引き続き、はい、ぜひ出ていただいて、まだまだいろいろ聞いていきましょう。
はい、
はい、じゃ以上ゲストさんいらっしゃいのコーナーでした。
FM 那覇アップ沖縄ゆかの決まってないから何でもやってみようのコーナーなんですが、
うん、
はい、はい、今日はですね、
はい、
せっかくの順位は来てまして、はい、でさっき話してなかったんですけど、すっごい音楽好きなんですよ。
音楽結構好きで、
はい、音楽がとっても好きなの で、
いいです
ね。せっかくなので、うん、ちょっと今日はじゅんやに玉城に特化した、
はい、
コーナーをやりたいなと思って二人で話してきて、
考えてきたの二人で、
はい、
ありがとう、
はい、題してタマーレコードの店長に聞いてみたー。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、
はい、タマーレコード、
ね、いらっしゃいました。
はい、ということで僕ですね、うん、ちょっと、バイトで、
はい、
CD ショップで
お
タワーレコード
を
沖縄ので働いてたんですよ、
はい、
それもあってで玉城なんで、
う
ん、タマーレコードの店長として、
タマーレコード、
は
い、ああよろしくお願いします、はい、店長さん。
そうです、
タマーレコード
で、ちょっとですね、音楽結構、まあ、人並みぐらい以上ぐらい、まあでもそ
んな、人並み以上よ、
そんいや人並みぐらいですよ、
以上
人並みぐらいですよ、でも、うん、僕ちょっと音楽好きなんで、ちょっと僕がちょっと今日ですね、うん、音楽をちょっと2人に合う音楽をちょっと持ってきてたんですよ。
おお、面白い。
考えてきてて、
はい、面白い面白い。
僕人を見た時に、うん、その人の、うん、その雰囲気とか顔とか喋り方とか、はい、もう本当そういうので、うん、自分の中でこの人に合う音楽を自分の頭の中で再生するんですよ。
すごい。
すごいですよね、この特技。
この特技
すごい。このもうそれ人じゃなくて風景とか、
はい、
雰囲気とか、
はい、動物とかでもいけるんですか。
動物とかそういうのでもなんか合うなみたいな、そのあるんですよ。それで今日は2人に、うん、2人パッて見た時に、
はい、
僕がずっと今まで、うん、ゆかさんは何回か
合ってるからね、
うん、何回どころじゃない
何年も合ってるから
この曲だなっていうのがあるんですよ。秋葉さんは、うん、まあ、今日初めてじゃないですか。
そうですね。
なので、うん、イメージで、うん、秋葉さんに合うんじゃないかというか、おすすめしたい曲を持ってきたんで、
はい、ありがとうございます。
それをちょっと今日は、
はい、
言おうかなと思ってます。
はい、
でまずゆかさん、
これ私聞いたことないんですよ、
ね、初めて、
はい、うん、初めて、楽しみ。
ゆかさんってやっぱりこのなんだろうな、すごい癒しの人なんですよ、うん、
ものすごく確かに妖精だもんね。
妖精みたいな、
妖精さっきあまり妖精って言われたけど妖精みたいな、
本当に、うん、ポケモンセンターで働いてそうな
感じポケモンも癒すんだ。もう
キャラクターだね、キャラクター。
本当に、うん、もうなんだろう、もうお花畑でスキップが日本一似合う人
大丈夫、ディスってはない、ディスってはない、
ディスってないです、
ディスってない
本当に、はい、癒しの人なんですけど、癒しの人、
ね、みんなそういうイメージなんですね、私も、うん、
いやめちゃくちゃ、
竹浜もそんな感じのことでしたから、
先週1週間前のねゲストさん、
はい、
あったんですけど、はい、そうゆかさんに合う曲があって、
あ、はい、
僕モンパチが、
はい、
沖縄のバンドのモンゴル800さんがめちゃくちゃ好きで、
う
ん、もう4歳の時から聴いてるんですよ。
え、4歳から、
モンパチがデビューしてる年なんですけど、そっからずっと聴いてて、
もうデビューが何年、
98年なんです
98年、うん、
その時から聴いてて、まあそのおじさんが聴いてるのを聴いてて、ちっちゃい頃から、
うん、
それ聴いてて、ずっと20年ぐらい聴いてるんですけど、
うん、
モンパチの中で、
はい、
めちゃくちゃゆかさんに合う曲があって、
なんだろう、
もう僕もうずっとこのイメージだったんですよ。それがモンゴル800のグッドモーニング沖縄っていうアルバムがあるんですけど、
はあ、わかる。
それの、
うん、なんだろう、
ツモローって曲なんですよ。
お、ツモロー、どういう曲ですか。
うん、もうこの清作さん、ボーカルの清作さんっていうんですけど、清作さんがその結構この 沖縄はやっぱり大好きなんで、うん、結構この沖縄のこのまあちょっと暗い部分の話とかをしたり、うん、歌にしたりするんですけど、はいはい、ちょっとダークなとことか、うん、ちょっと、うん、でもこのグッドモーニング沖縄と沖縄の洋の部分がすごい多いアルバムで、
うん、そのちょっとポップなイメージ、
ね、ポップなイメージなんですけど、うん、やっぱグッドモーニング沖縄って言ってるだけあるんで、うん、その復帰41年目に作ったアルバムだったんで、はいはいはい、そういうのも込めて夜明けの沖縄ということで、うん、グッドモーニング沖縄っていうのであって、うん、その中でも一番ポップというか、うん、この洋の明るい、
洋の明るい。
イメージがあるの、このトゥモローで。
トゥモローね。
で、それを、僕ずっとこの、ドライブとかで、うん、その、夕焼けとかでこの歌聞いてたんですけど、はい、なんかめっちゃゆかさんに合うなと思って。
トゥモ
ロー。もう歌詞とかも、うん、なんか、あなたを大事に思いますみたいな感じの歌詞なんですけど、うん、歌詞もあるんですけど、うん、もう本当にメロディーが、うん、もう口笛が入ってたりとか、はい、スキップしながら、こう、聞けそうな感じというか。
トゥモロー。
すっげえ合うんですよ。もうこれは僕の感覚なんで。
ちょっとそうだね、
歌えないんですか、ちょっと。
あ
歌えないんです
じゃあ、リスナーさん、ちょっと、早く言ってくれたら準備したのに、曲、ま、なかなか、はい。
英語歌手なんですよ。
英語歌手なんだ。
ゆかさん、英語も、
ちょっとできない
だから、それもあるし、英語のこの感じもなんか、ゆかさんっぽいなと思って。
トゥモロー。
リスナーさん、ちょっと調べていただいて、ね、ネットで。
聞いてもらいたいですね。
トゥモローですね。はい。
そのも
なるほど。
声合うんですよ。
へ
ぇ、ゆかさんもぜひ聞いてほしいし、
ゆか
さん
に
も聞いてほしい。明るい曲ですね。
明るい曲です。
その曲はね、妖精感は、妖精キャラクター感はあるんですか？
でもなんかその、
はい、
なんて言うんだろうな、でもなんか僕このモンパチの中では、うん、なんかちょっとファンタジーというか、
ゆかちゃん
がなんか言う本当にね聞かないと分かる、これ感覚なんで、
ああそうです、感覚だもんね、
そっかそっか、
聞いてもらわないと分かんないな、
あ分かります、
僕だけですよ、でもの中での話なので、うんは
い
うん、
なるほど、
楽しいですねこれ聞くの、
これ面白いね、
ちょっと恥ずかしい、
これ
ちょ
っとそうかもしれないですね、
この後で聞くの今、はい、流そうと思ったんです、この後で自分たち調べて、はい、はいはいはい、聞くのがまたいいかもしれない。
そうそうそうですね。
そう、
素晴らしい。素晴らしい。
いっぱいね、自分の中でどんなイメージかなっていうのだけ
一人の時に聞いてください。
いい、わかりました。
わかりました。
その方がいいと思います。
集中してね。
集中して
ね。ゆかちゃんイメージしたりしながら。
なんか僕の中ではもうある。
素晴らしい。
トゥモローです。
トゥモロー。
トゥモロー。楽しみ、この後聞くの。
モンパチさんのトゥモロー。
はい、トゥモローです、ね。
ありがとうございます。
ちなみにじゃあ、秋葉さん。
秋葉さんにおすすめの曲はですね、2曲持ってきてました。
2曲
?2 曲も
え、それ直感ですか？なんか僕のこと調べたりしたの？
直感です。
直感ですか、
イメージで。
はいはいはい、
ちょっと、秋葉さんっておしゃれなイメージがあって、ちょっと
思いますよ。
カフェでパソコン開いて、顔、うん、火を傾けながら聴いてそうな曲を持ってきました。
それはそうじゃないですか。
それはやってます。
やってますか、
やってます。しょっちゅうやってます。
やってますか、そのと、そういう時に合いそうなというか、ちょっとおしゃれな、
はいはいはい、
僕ロックが好きなので、
はい、
ロックのジャンルでおしゃれなタイプの曲を1曲。はい持ってきてます。
わあ、聞きたい。
なんだ。
それがなんですか。ドーピングパンダっていう。
ドーピングパンダ。すごい名前。
ドーパンっていうバンド。
ドーパン。
はい。
はい、
すごい名前。
このバンドのモラリストっていう曲なんですけど。
モラリスト。
気になる。
ね、秋元さん話聞くとこうなんか恋愛のこの相談とかも。
あ、そうとか。
ね、資格あります。
モラリスト的なとこがあるのか、人間観察も好きなのかなとか。
モラリスト的な。
気になります。その僕人間は気になるんですよ、すごい。
じゃないですか。
うんうん、はい。
だと思うんですよ。
人生。あ、合ってる合ってる。
モラリストって曲だったんで、であと。
すご
この曲 の, あの入ってるアルバムがダンディズムっていうアルバム、
ダンディズム
ダンディなイメージもあったんで
いや渋
ダンディなイメージもあるんで
ダンディズム
と持ってきたんだその CD を
ーマジですか、
はい、すごい
ジャケット
ドーピングパンダさんは邦楽、はい、
邦楽です
邦楽なんだ、
もう解散してるんですけど、
はい、
僕この CD はもう小6の時に買いましたから、
ちょっとあと写真撮ってツイッターにもあげましょうこの持ってる写真を
本当ダンディズムって書いてある裏の方に
ダンディズム
ダンディズム
本当だ
7曲目のモラリスト
これ面白いね
これをちょっと
でロックなんだよね
ロックです、
ミ
クスチャーロックっていうちょっとテクノの入ってるようなちょっとおしゃれな感じなんです
わめっちゃ気になる
確かに後で聞くの楽しみなんだけど
そうなんですよ、はい、であと1曲がですねこれはもう超有名な、はい、奥田民生さんの、はい、
お
29というアルバム
え29ってアルバムの何
の、うん、あの愛のためにっていう曲なんですけど
愛のために
ちょっとまた渋い
これ、まあ、奥田民生さんが、うん、ユニコーンを解散してソロとして初めて出したアルバムで初のミリオンを出したアルバムなんですけど、この愛のためにっていう曲がもう一番この、まあ、リード曲なんですけど、
はい、
この曲が、うんちょっと秋葉さんに対して僕らのその世代からの秋葉さんに対する思いが入って
ないですよ
どういうこと気になる
深いわ
深いわ
あの愛のためにっていうのはその秋葉さんはいくつですか
僕40です
40、
はい、
でこれ 奥田民生さんが29歳の時に作ったアルバムなんで29なんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから29、
うん、そうです。ほうほうほう。でこの愛のためにっていうのは奥田民生さんが居酒屋にいたおじさんに歌った歌なんです、うん、
なるほど。
あ、確かに世代バッチリじゃない。
そっか、ジュニア何歳だっけ。
今25なんで、まあでもまあ20代から見てこのおじさまに対するリスペクトを込めた歌なんです。超違いますよ。
リスペクト、
リスペクトですよ。
リスペクト、はい、おじさまに、
おじさまに。そのやっぱこの歌詞にあるように、うん、日本のために働いてくれてありがとうみたいな感じの歌詞が入ってて、
やば、
次の世代の僕らが頑張るからねみたいな感じの曲なんです。
へ
え、そういう曲。愛のためにって恋人の歌のなのかなと思いがちなんですよ、じゃなくて、う
ん、
その男同士じゃないですけど、まあ、その僕らの下の世代が、うん、その上の世代 の、うん、その男女関係なくその方々に対するリスペクトの曲なんです。
へえ、なんか深いね。
はい、
そうそうそう、
面白いですよね。
面白い
こういうことをめっちゃプレゼンしてくるんですよ。
すっげえ面白い。
結構おっさんとかの歌詞が結構入ってくるんです
よ。ちょっとこれはねグッときちゃうかもしれない。
もしかしたら
いいですね。
いいね。また奥田民生さんいい。たまに僕イージュライダーとか聞いちゃうから。
あ、イージュライダーもなちょっと思ったんですよ。
はい、でも聞いてるんですよ、時々。あ、
はいはいはいはい。
それ でもその中でも、秋葉さん見た時に流れ続けたのが、愛のために。愛のために。
これすぐ聞こう。
すごい、おっさんっていう歌詞がめっちゃ入ってるんですよね。それもなんか、また奥田民生さんらしくて、おっさんっていうこの、ちょっと乱暴な言い方がまたかっこいいんですよ。
ディスってるおっさんじゃなくて、
ちゃんと後々歌詞見たらわかるんです。リスペクトが入ってるおっさんなんです。
リスペクト込めてのおっさん。
おっさん、そんなこと言うなと、いろいろあるけど、わかるよと。日本にいろいろあるけど、そんなこと言うなよ、みたいな。自由気ままに行こうぜみたいな。
じゃあ一旦曲だけ聞いてみて、うん、でその後歌詞カード広げてみた方がいいかもしれないですね。
あ、そうかもね。
はい、詳しくなんて言ってるんだろうっていうね。
そ
うね、
まずメロディーとか、はい、そうだね、歌詞交わって。
でこれせっかくなんで、うん、今日この2枚持ってきたんで1枚選んでもらってあげようと思ってて、
は
い、
マジっすか。
もう CD は腐るほどあるんで僕は。
そうなんすか。
すごい、
400枚ぐらいあるんで全然。
やばっ、気になるけど。だ
から2枚あげるのもちょっとあれなんで1枚選んでもらおうかな。
ちょっとそれもよくないですか。
いいね。
ここでちょっと判断しなきゃならないっていう。いい
ね、せっかくの縁なんでこれは。
そうか、本当ですか。
CD はやっぱりね、聞いてもらうのが一番なんで。
わあ、嬉しいですね、これは。
じゃあこれは奥田民生さんですかね。
奥田民生さんの20で。
はい、20。
でこれ後で、
そっかそっか。
これじゃあ後であげます。
ありがとうございます。
いやいやいや。
すごい。
でも昔から持ってる CD、一応思い入れもあるので
大事に。大事に。
大事に、もちろんですよ。
大事にお願いします。
もちろん、これ素晴らしいね、このプレゼン。これいろんな方にできるね。
できますね。
と、玉城さんは。
はい、
だってすぐ曲は出てくるんですもんね、人見たりもして。
出てきますね、なんか。
で、それで、うん、また私がこういう状況だよみたいな、よくお話ししたりするんですけど、うん、ちょっと今日嫌なことがあったとか、うんうんうん、その時にぴったりの曲とかも送ってきたりするんですよ。ね、
なるほど。僕はもうそう思ってるの分かんなかったです。でも本当ですか。
そう
ありがたいですね。
いいっすね。
タマレコードの店長ですって言ってそれで LINE が来るんですよ。
やっぱり音楽で僕はこう支えてあげるのはやっぱり音楽だと思ってるんで、人笑いと音楽、これは本当に絶対だと思います。
そうですよね。どの時代もやっぱ笑いと音楽はあったじゃないですか、
うんうん、やっぱりお笑いも僕はやってますけど、本職としてやっぱ音楽でもやっぱ人をこう助けたいっていうのがあって、なんか生かしたいなと思って、提供するの好きなんで。
すごいんですよ、
哲学的、玉城さん。
はい、好きでやって
る。コアなファンはたまらないですね。
いや、マジで、あ、そうですかね。誰とでも話し合うと、もう本当にロックだけじゃなくて、うん、本当に民謡から沖縄なんか特集みたいなのも携帯の中に入ってたりするぐらい、
このプレイリストでいろいろ、このいろんなジャンルにドライブ用とか、うん、夜景用とか、そういういろんな、はい、このシチュエーションに合わせてプレイリスト
聞いてるんです、ね、
作ってるんですよ。
邦楽洋楽も全く関係ないので、誰とでも、しかも年代も別々なんですよ。60年代も聞いてるし、
あ、
最近のも聞いてるし、
そんなに聞くんすね、
はい、聞く音楽好きで、
誰とでも話し合う子だと
思う、はい、これは
すごいす、ね、
曲プレゼントいろんな方にできますし、
うん、はい、嬉しいと思う。
人を救うなと思いました。
あ、本当ですか。
玉城さん自身が本当哲学的で深い方だから。これさ、なんかさ、若い方の友達少ないんじゃないですか。
あ、もう合わないですね、このちょっと合わない、ね、
結構上の方の人の方が語り合えそう、はいは
い、めちゃくちゃありますね、それ。
ですよね、はい、
結構お兄ちゃんいるのって言われます。
ああ、
いないんですけど。
いないんですか。
いないんですけど言われます。めっちゃ言われます。そう、聞いてる曲もなんで知ってんのみたいな。
そっか。
そうなんです。うん、もうずっとちっちゃい頃からやっぱりロックをずっと聞いてたので。
ドラムができるんですよ、彼。
あ、そうなんですね、実際。
ドラムも一応叩きますね。
うんうんうん。
少しながらなんですけど。
これは楽しみですよ、すごいですよね、今後。もうこれは伸びしろしかないから、もう広がるしかない。なんで秘密兵器で吉本さんを撮ってるのか、沖縄
わからないですよね、はい、
もっと出て、
うん、
舞台の出場回数もっと、ちょっと多くしてほしい、
うんうん。あ、そうですね。頑張る、はい。僕らは、でもそこは僕らが頑張る。そ
うなんで。まあ、なんか、コアのファン向けっていうのもいいけどね。はい、まあ、それもすごい味があるんですけど、ね、うんうんうん、はい。もっと世に出てもいいなと思いましたので、はい、今後の活躍、はい、期待しております。
はい。そうですね、はい、そういう感じなんで。
ありがとうございます。
またのご利用お待ちしております。
ということで、以上、タマーレコードの店長に聞いてみたでした。
アップ沖縄対決道場。
オス
オス
あオス。
先週の先浜さんはオスっていきなり初見でやりましたよ。
あ、そうなん
だ。玉城さん
びっくりしました今。オスオスと思って。
やっぱタイプ違いますね。先浜さんなんか空気読んで一緒にオスって瞬時にやったんですよ。
先浜オスタイプなんで。
オスタイプ。
オスタイプじゃない。
玉城さんオスタイプじゃないと。わかりました。全然大丈夫。いろんなタイプいて面白いですね。沖縄吉本さん。
そうです。は
い、このコーナーは、はい、玉城さん初めてだと思うんですけど、はい、僕らがいろんなチャレンジ対決をしてその成長をリスナーさんにお届けすると。
そうです。
あといろんなゲームご紹介しているので、うん、リスナーさんがじゃお茶の間でやったり、なんかご家族とかなんかパーティーとかでや
る。できるか不明ですけどね。お家やらない方がいいもの。
やったりします
。やったりね。できたら嬉しいけど。はい。
で今日玉城さん来てくださったということで、
はい、
こんなチャレンジを考えました。
なんだろう。
題して誰が早くモンパチに近づけるかなゲーム。
オス。
オス。
今オスになった。
オスですわ。
やる気になった。
これはオスですね。
前に、はい、おっぱいに近づけるかなゲームっていうのをやったんですよ、
はいはいはいはい、
例えばまずお題を出して、はい、何でもいいけどカレンダーってなったらカレンダーなんとかなんとかで最終的におっぱいっていう、
まあ、連想ゲームですよね、
はいはい、でおっぱいに誰が先にはや、うん、たどり着けるかなだったんだけど、はい、今回はモンパチ好きってさっきおっしゃってたんで、
モンパチめっちゃ好きなんで、
何かお題出して連想して連想して最後モンパチってなったら、はい、ゴール、はい、でその秒数を競うっていうゲームです。
わかりました。
秒数でいいんですか。
秒数
でそのワードの数じゃなくて
秒数にしましょう。僕今ストップウォッチあるので。
ただですよ、はい、これ純也はいいですよ、玉城の方は、うんうんうん、私たちモンパチに対するこの知識が少なすぎて、
うん、なるほど、
近づけるかもわからないし、例えば玉城くんが、うん、あの近づけたとして、
う
ん、当たってるのかがわからないから、うん、ジャッジができないってい
う。いやいやいや、僕意外とモンパチ世代ですし、
そっかそっか、
リスナーさんが後で、はい、違う違うって入るかもしれないし、な聞いてくださってるリスナーさんが、
なるほど、
はい、だからそこは
私はじゃあちょっと難しいかもしれない。
それ頑張りましょうよ。
頑張ります、はい、
そ芸歴8年目
いや芸歴関係ないです多分芸歴
モンパチ歴ですからね。
モンパチ歴、
モンパチ歴が
モンパチ歴0年目なんで
マジですか。
はい、でも頑張りますので
。じゃあやっぱり、はい、ゲストの玉城さん一番最後のがいいかなと。
そうですね。
あ、僕とゆかちゃんどっちか行きません、
はい、もうじゃあ秋葉さんから
僕行きます、
はい、あー OK です。
じゃあ僕から行きましょう。
はい、じゃあ何秒でモンパチモンゴル800万で取り付けるんですね。
はい、
準備はよろしいですか。
いいですよ、いつでも来てください。カモン。
それでは秋葉さんの挑戦です、
はい、
よーいスタート。カン。
お題お題
お題お題、
ま、お題は
ちょっと止め
ち
ゃった。
これ今お題なんだっけ。
ジュニア出してもら
おうか。
お題はお題はなんとかスタートで言ってください。
OK です。
はい、いいですか。
あ、いいです。はい、
お題は
書道。
スタート。
書道を哲学的宇宙広い宇宙のモンパチ。
終了。いや、わかんない。
歌詞ね。
あ、広い宇宙。
そっか、
広い宇宙ね。
歌詞にある。
歌詞にあるんです。あ、さすが。
広い宇宙のか。あ、なんか
さすが。
お、だとしたら、うん、早いんじゃないですか。
早いっすよ。めっちゃ早いっすよ。
6秒です。
ちょっと待ってください。え、な、書道からなん、
書道を哲学的宇宙、はい、哲学宇宙って繋がる。
ちょっと合間ちょっと荒くないですか。
荒くない、ほら
合間荒くないですか。
厳しい厳しい。
俺ちょっと今あれと思って
めっちゃ厳しい。
これノリでいけるなと思って
ノリでいけるな。
合間ちょっと荒くないですか。溶接荒くないですか。
じゃあそのそこの、はい、そのなんて細かいかとか、はい、まあ、このアート点も競いましょう。ちょっと僕荒かったと。
アート点も。
アート点
も。でもすごいなと思ったのは、はい、僕宇宙行って、はい、広い宇宙ので、でモンパチさんじゃないですか。すぐ分かった、やっぱり玉城さん。ゆかちゃんやっぱピンとこなかったもんね。
広い宇宙、広い宇宙
広い宇宙
広い宇宙
広
い宇宙広い宇宙のありがとう
あるじゃないですか、はい、曲に
ちょっと
僕ちょっとね雑だった。
なるほど。
じゃあ次ってゆかちゃん。
いやこれ難しいよ。
難しいっすね。
じゃあ秋葉さんにお題出してもらいましょうかね今度は、
はい、いきます。
はい、
はい、じゃあ、うん、お題は
なんだ。
パソコンスタート。
パソコン、インターネット画面検索画面モンゴル800画像いやモンゴル800オッケ
ー。どうなのこれ。
何、ね、
パソコンでインターネット開きます。検索画面モンゴル800
これ入れる
これは Google の力じゃないですか。
これはさ、
これちょっと
画像って入れましたよ。画像って言ったらモンゴル800の写真いっぱい出てきますよ
ちょっとなんかみんなさ
ほらほらいいでしょ。でも
ちょっと待って、僕よりも強引じゃない今の。
でも、はい、そのパソコンを出したのは、うん、まあ、秋葉さんじゃないですか、
はい、
でそれを利用したのはゆかさんなんで、うまいこと、はい、
ネットでね、
ネットを使ってうまいこと起点を聞かせて、
は
い、
モンゴル800って検索して画像のボタンを押したら本人たちの写真出
てきます。そりゃ
そうだよ、そ
この、は
い、いいのが
さすが芸歴8年目
だと思いますね。
芸歴で押す
とうまいことパソコンを
じゃあ分かりました。
僕多分一番遅そう。
じゃ あ, じゃ あ, まあタイム発表しましょうか。
はい、お願いします。
タイムは7秒77。
あーくー7秒7。
これすぐ早いよ。
僕6秒7。
いや、ちょっと待って。
でうちらちょっと一応番組慣れてたりしますからね、長年やってますから。うちは番
あと、はい、ジュンヤは多分モンゴル800好きすぎて、
はい、
いっぱい考えちゃうんじゃない
ですか。ごちゃごちゃしそうな気が、は
い、情報がいろいろあって、
はい、いろんな情報がないから。
なるほどですね、
はいは
い、じゃあもう行きましょう。
わ、はい、かりました。
じゃあゆかちゃんお題出してください。
わ、は
い、
かりました。 OK、はい、決まりました。
お題は
お題は窓
スタート。
ウィンドウモンパチの曲です
すごいすごい。
タイムは2秒。
おっしゃ、
本当
あります。あります。
あるウィンドウ、
プリティグッドっていう、8枚目のアルバムの、6番目のウィンドウ。ありがとうございます。
すげえ、8枚目も分かってるんだ。
そのね
ちょっと早いって何窓って言ってんの。
いやいや分かんないですもん。だって
そうですね、
ないんですよ。
ウィンドウって曲あるんです。ピーポーピーポーからピーポーピーポーってアルバムに入ってます。
へえ、
ウィンドウ
すごい。
すごいね、これはすごい。
あ、
僕知らなかった。
ナイス、ナイスお題です。
すごい、やっぱこれはうまく。
どう、いいんですかこれ。
いいです。
いや、曲名
今はバッチリじゃない。
曲名
窓ウィンドウ、
はい、ちゃんと2秒で早いし。
早い。
いやすごい
すごい、
さすがです。
いや、運も持ってる。
そうですね、うん、いいお題をいただいたんで。
やっぱ分かんなかったし、私
分かんなかったよね、
はい、ウィンドウ
目の前に窓があるから言ったんだよね。
そうそう、あ、
なるほど、
うん、
なるほどね、
はい、
だいたい見たもんいいです。僕も目の前にパソコンいっぱいあるから。
そうそうそう、
パソコンってお題出して
るし。秋葉さんだいたいお題の時パソコンって言う
おい、そう、おい、ずるいぞそういうの。そういうの
パソコンかヘッドホンっていうのよ。
そこちょっとひねりましょう。僕の書道って何なんですか。マジ書道って何すか。よく分かんない。なんか
広い宇宙って
よく行けましたね。広い宇宙によ
く行けてる。
本当にあれすごい。
そこは頑張ってる。頑張りました。
そこめっちゃすごい。
でも今回の優勝は山田奈緒の玉城さんでした。
素晴らしい。
素晴らしい。今綺麗にまとめていただきました。モンパチさんもさぞ喜んでると思います。
喜んでると思います。
ありがとうございます。
ということで以上、アップ沖縄対決道場のコーナーでした。アップ沖縄エンディングのコーナーです。
はい、
さあ、あっという間のエンディング。
熱い、
はい、早いですね。
早いですね。
ちょっとなんか最後盛り上がって熱くなってます。
本当に熱い
ありがとうございます。
熱いです。
楽しかったです。
玉城さんどうですか1時間。
いや、 もっと話したかった、その音楽の話。
あ、
いっぱい喋りたいことがあるので。
めちゃくちゃあるので。
そうか、そうか、足りないですよね、ワンコーナーじゃ。
そうです、もっと、うんうん、なんかもっと違う時にもっと呼んでください。
さらにね、
さらに
やります。
いいですね、
はい、
はい、
ぜひぜひ。
じゃあ次回来たらもっともっと音楽の話聞きたいですけど、
はい、
さっき音楽のコーナーはすごい熱を帯びて、こう喋りも他者じゃ他者だったじゃないですか。
他者っていうのは他者じゃないんですよ。
そこもちょっと僕がブレるんです。僕のあれがブレる。
そう、ブレちゃうからしっかりして
ください。他者で、その後原稿読めないって言おうと思ったけど、
そうなんです。
僕が今言えてなかった。
言えてなかった。なんなら原稿読んでなかったですね。単純に言えてなかったっていう。
まずいな。
そこはちょっとちゃんと練習しておきます。
大丈夫ですよ。いやいやいや、玉城さんそのままの方が。
それがいい、それがいい。
器用にやっちゃダメだ。
ダメだ、ダメだ。急におじさん出てきてダメだ。
愛のためにです
よ。愛のため、ありがとうございます。
あおじさん
のお高いですか。
はい、いやだ おじさんに対する曲ですか。
リスペクトね。
ごめんなさいごめんなさい、なんか最後変な感じの
リスペクト。
リスペクトです本当に。
よかったですね。
後で聴いてくださいね曲ね、はい、CD ももらってください。
あいただいていいですか。ありがとうございます。ゆかちゃん最後総監督として、
はい、
こう番組通して聞いてみてどうでしたか。
あやっぱりジュンヤは、うん、吉本沖縄の中でも、うん、音楽好きっていうものがあって、うん、やっぱりこうやって音楽だけに特化した1時間というのはあんまりなかったので、まあ、音楽だけじゃなかったんですけど、はい、結構音楽の話はあんまりしなかったので、うん、こういうのをお届けできてよかったかなって思います。
あそうですね、はい、リスナーさんもさらに聞きたくなったと思うし、
そうですね、
こういう番組いずれやっていただきたいなとか思って。
ああ嬉しい。
そうリスナーさんからなんか悩み届いたらお答えして、
ね、
かつこの曲を
って、あいいかも
やったりいろんな方に響くと思うんでね。
はい、ツイッターでも結構音楽のこと喋ってるので、
あ、本当ですか。
フォローしてみたら、
お願いします。
あんまりねネットで情報出てこなかったんだけど、ちょっ
とネット全然なんですよ、ね。
隠れてないんで、もうちょっと出てい
ただきたい。もうちょっと頑張りますもん。
はい、
すいません。
今後のね、はい、ご活躍。
お願いします。しっかりしてご活躍ですよね。はい、楽しみ
します。活躍してほしくないのかな。なんか隠してたいのもちょっとあって。
ああ、なるほどね。
はい、なんかね出ちゃうのが寂しい思いもちょっとなんかあって今。はい。
頑張ります。
切磋琢磨してお互いに、はい、
期待しております。リスナーさんもね1時間お付き合いありがとうございました。ここまでのお相手は秋葉信人と
ハイビスカスパーティーのゆかと
ヤンバルナゴン玉城でした。